で、これもちょっとね、言われるんですけど、各時代の作品を引き分けるコツ。まあ、我々の世界でもまあ4期みたいな、まあね、具体的にここからここまでどの期とかっていうのはないんでしょうけど、なんかこう、4期の作品を引き分けるコツ。あるいは先ほどね、ちょっとバッハのお話もありましたけれども、何やら先生はバッハをきちんとね、学生様には勉強してほしいみたいなお話も、あったので、その辺も含めつつ、どんなふうに我々は指導していけばいいのかなと。
まあ僕も全然わからないですけど、でも大事なのはその作曲家がどういう楽器を使ってたかっていうことを知ることか
おお、
なと思います。
やはり。
特にやっぱりベートーベンのソナタっていうのは楽器とともに変わってるので、何がどういうふうに変わったのかっていうのはすごく知らなきゃいけないことなんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、まあもちろんこうロマン派とかもそうだと思うんですけど、ロマン派、まあ、特にブラームスとかショパン以降というのは、まあ、かなりだいぶ今の楽器に近寄ってきているリストとかもそうだと思うんですけど、だからそのロマン派とか近現代っていうのは特にやっぱり楽譜に書いてあることを守ることかな。
おお、先ほどからね。
で、近現代もまあ難しいところですけど、まあ、ラフマニノフはやっぱりこうラフマニノフが書いてあるテヌートを結構大事にするといいかなと思っていて、であとはこう、まあ例えばじゃあフランス語で言うと、そのみんな印象派印象派って結構言うんですけど、じゃあ印象派って何って言った時に、意外と「ん？なんかぼやっとした絵ですよね」みたいな、
確かに。
そう間違ってないんだけどみたいな、それがどうしてああいうことになってるのか
で
と
す
か、
よね。
当時何が流行ってああいう作品が生まれたのかとか、あの時のトレンドは何だったのかとか、どういうこうものが新しいとされていたのかとか、なんかそういうことをやっぱり知らなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思うんです。
なるほど。
だから印象派って、まあ要はこう輪郭を描かないわけですよね、絵の技法として。であとは外で絵を描くことが流行って、こう日の光がどういうふうに、昼なのか朝なのかによって角度が全然違うよねっていうことも多分すごく大事だったと思うんですけど、だからこう印象派の作品というのは多分一個一個全部に光が当たってるんだけど、それが遠くから見た時にちゃんと形になってないといけないから、多分簡単に言うとぼやっとした印象になるんだと思うんですけ
なる
ど、
ほど。
それをただぼやっとしたものって思うのか、こうなんか絵画のこととか、その他の芸術のこととか、なんか政治のこととかもそうかもしれないですけど、っていうことをやっぱりきちんと知ることなんじゃないかなっ
な
ていう
る
ふうに
ほど。
思いますね。で、僕はそんなに語学が堪能ではないので恥ずかしいですけど、
いいな。
やっぱりこうドイツ語にはドイツ語の話し方、フランス語にはフランス語の話し方ってあるんだと思うんですよ。それもなんかこうわからないなりにやっぱ触れていたいなとは常に思ってます。
やっぱ言葉からね、まあ音楽につながるものもあるでしょうし。
この日本だけで言っても、例えば僕は出身北海道なんですけど、北海道の人と例えばまあ大阪の人とか福岡の人とか、全然同じことを言っても話し方って全然違うじゃないですか。で、やっぱり性格も全然違うと思うんです。だからやっぱ言葉から来るものって結構大きいのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。各時代の時代背景なり、
大事な気がします。
当時使われていたピアノを知ることがやっぱりね、大事ということですかね。